立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続きスピードクライマー大島彩乃さんをお迎えします。大島彩乃さんは日本女子体育大学在学中に念願だったスポーツエンターテインメント番組サスケに出場、就職した後も仕事の傍らトレーニングを続け、サスケの連続出場、そしてくの市にも出場を果たされました。現在はスピードクライマーとして競技人生をスタート、オリンピック出場を目指して日夜頑張っていらっしゃいます。今日もスピードクライマーの大島彩乃さんをお迎えして、これまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストはスピードクライマーの大島彩乃さんです。彩乃さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、彩乃さんの肩書きスピードクライマーについてお話を伺いたいんですが、スピードクライミングっていうのはそもそもどんな競技なんでしょうか？
スピードクライミングはあらかじめ周知された、もともとついてるホールドって言われる持つ部分、石があるんですけど、それはもう変わらずに固定された専用の壁を、高さ15メートルあるんですけど、どれだけ早く登れるかっていう競技です。
高さ15メートルもあるの？
はい、ビル6階分ぐらいの高さですね。
しかも傾斜もあるよね。
そうです、5度だけ自分側に傾いてるので、ちょっと垂直の壁よりは腕の力が必要になる壁の傾斜ですね。
彩乃さんは先週の話だと大学時代にもボルダリングも経験されてたんですよね？
そうですね、大学生の時はボルダリングの、草コンペって言われる公式の大会ではないんですけど、もうクライミングジムとかが主催してるコンペに出たりとかはしてました。
ああ、そうだったんだ。その中でこのスピードクライマーになろうと思ったきっかけは？
これも2019年に、サスケでドイツに初めて行ったことがありまして、ドイツで4カ国戦のサスケの勝負があったんですね、大会がありまして、で日本チームを作るっていう時に女性を1人入れなきゃいけないっていう決まりがあって、その中で選んでいただいて一緒にドイツに行かせていただいたんですけど、初めてこう日の丸をついたウェアを渡されて、それを着てサスケをしたんですけど、なんかこう重みというか日の丸を初めて背負ったので、なんかこれを競技スポーツでやりたいなっていう思いが強くなって、じゃあ何の競技だったらいけるかなって思った時に、ボルダリングはもう日本の選手層が厚すぎて、もう強い、日本ってすごく強い国なので、ちょっともうそれは無理かなって思ったんですけど、じゃあスピードクライミングだったらいけるんじゃないかなって思って始めてみたら、これはいけるっていう、こう直感が働いて始めました。
すごい、
本能が働いた。
そうです ね合ってたかどうか分かんないですけど、
いや今ねだって挑戦していて、ね、インスタグラムなども、ね、上り詰めていくところの動画とかもね配信していて、ね、かっこいいなというふうにも感じたりはするんですが、あのスピード、まあ、あのスピードクライミングのスタートの瞬間とかも緊張しないですか？
緊張します。あの陸上みたいに掛け声があるんですけど、こうスタートをするときに持つホールドが決まっていて、そこを掴んであの足でパッドを踏んでるんですね。フライングしたかどうかのこうセンサーがついてるパッドがあるんですけど、それを踏んでからスタートの合図が鳴るまで数秒なんですけど、すごい長く感じて、こう自分の心の中での自問自答が始まっちゃうと、もう集中できてない状態になっちゃうので、その数秒が一番緊張します。
なんか心臓の音も聞こえてきそうですよね。
本当に飛び出そうなぐらい緊張します。
その中で世界記録だったり日本記録っていうのはどのくらいなんですか？
今女性の世界記録は6秒8。
早い。
そうなんです。日本人の日本記録はまだ 7.5。 まだ世界とは1秒近く差がある状態です。
ね、あの野中選手の、ね、活躍っていうところも、ね、話題になりましたもんね。
はい、そうですね。それでもう本当にスピードクライミングっていうものが広まったぐらい影響はたくさんありました。
綾乃さんご自身はその記録にあとどのくらいとか、あとね、あの代表の記録にあとどのくらいっていうのもあったりはするんですか？
そうですね、日本代表に入るための基準タイムっていうのがありまして、今は 9.4 秒なので、うん、それを下回ればこう日本代表に入れる状態なんですけど、私は今 9.413 のタイムなので 0.013 秒届いてない状態。
もうすぐ。
そうなんです。
もうすぐじゃない。
そうなんですけど、もう今年の選考期間は終わっちゃったので、また来年っていう風に、はい、今なってます。
まあ、ズバリスピードクライミングの面白さってどんなところですか？
そうですね、誰にでも分かりやすいルール、見ててとても盛り上がるスポーツだなって思っていて、ボルダリングとかリードクライミングってもうクライミングをあんまり知らない人からするとどれぐらい難しいのか、どれぐらい持ちにくいのかっていうのがちょっと分かりにくいものもあると思うんですね。でしかもボルダリングとリードクライミングって大会ごとに課題って言われるそのホールドがついてる位置とかも変わってきてしまって、こう一概に誰が一番強いっていうのを言い難いスポーツっていう一面もあるんですけど、スピードクライミングっていうのはもう陸上の短距離走と同じなので、速い方が勝ちっていうルールなので、一番見やすいあのスポーツですし、なんかあの10秒以内でだいたい大会終わっちゃうんですけど、あの10秒以内にたくさんドラマが詰まってるなっていうふうに思います。
そんな綾乃さん目指すはオリンピック出場ということで、手応えや自信はいかがですか？
そうですね、日本のスピードクライミングの選手も若い人たちが多くて、ほとんど自分よりも10歳以上下の子たちと大会に出てるんですけど、その子たちがどんどん速くなって追い上げてきてるので、ちょっと自分を負けないようにこれから行きたいなって思っております。
楽しみにしています。また後半ではね、これからの夢についてお話を伺えればと思っています。もともとというと会社勤めもされてたんですよね？
そうです、信用金庫にあの新卒で入りまして、5年目で退職しました。
両立っていうのはどうでした？
結構しんどかったですね。スピードクライミングを始めたての時は本当に毎日睡眠時間が4時間とかだったので、結構体の疲れが溜まってましたね。
で先ほどお話を伺った26歳で本格的に競技人生をスタートさせたっていうのも勇気がいったんじゃないですか？
そうですね、もともと子供の時にスポーツ選手になりたいっていう夢はあったんですけど、果たしてそれで自分がご飯を食べていけるのかっていうのはすごく不安だったので、今も不安でいっぱいなんですけど、こう自分一人ではやっぱり決断はできなかったので、周りにいるアスリートの女性のアスリートの先輩とかにいっぱい相談して背中を押してもらいました。
どんな言葉がグッときました？
そうですね、一番あそっかって納得したのは、仕事は 競技をやめてからでもどうにでも戻せるから、今しかできない、今の体力でしか挑戦できないことは今やるべきっていうのを、同じくスピードクライミングをやっていた、あの今日本代表の選手になってる人がいるんですけど、その人に言われて確かになって思いました。
そうなんだ。やっぱり会社の皆さん、同僚の皆さんっていうあの存在もたくさんのエールいただけたんじゃないですか。
そうですね、あの支店長とかこう上の方たちがやっぱりスポーツが好きな方が多い支店だったので、理解していただいて、頑張れっていう言葉をいただいて、あの背中を押してもらったんですけど、こうでももともと全然違う世界に信用金庫の時代はいたので、あの本当に大丈夫っていう心配もたくさんされました。
本当だって普段はもう本当あの信用金庫の格好制服を着て受付だったりとかいろんな事務作業とかもされてたってことですもんね。
そうです、もうずっとあの端末って呼ばれるパソコンみたいな画面と向き合いながら、こうたかたかキーボードを打ってサラリーマンしてました。
すごい。そして勤務時間終わって切り替えてっていうところで両立されてたんですもんね、
はい、そうですね。
あの夢応募にもあった、いくつになっても挑戦できるっていうのもやっぱり素敵な言葉ではありますね。
そうですね。ただこのいくつになっても挑戦できる姿を見せるためには実現していかないといけないなっていう、この責任感じゃないですけどもあって、中途半端で諦めるわけにはいかないなっていうのは、このいくつになっても挑戦できるって言った自分を思い返しながらこう奮い立たせてます、
うん、そもそも学生時代幼少期にねサスケに出るのが夢だったっていうのを実現させているので、やっぱり次はオリンピックっていうところで奮い立たせていきたいですよね。
そうですね、ちょっと夢が一気に大きくなっちゃったんですけど、まあ、叶えられると思うのでそれに向かって頑張ります、
うん、どうです、これからの夢だったり目標っていうのはいかがですか。
そうですね、スピードクライミングの選手でまだワールドカップで表彰台に乗ったっていう選手は女性で、その野中選手だけなんですね、うん、ただワールドカップって1年を通していろんな場所でやっていくので、シーズン通して その表彰台に乗ったっていう日本人はまだいなくて、そこにこう目標だったり夢っていうのを置きながら、うん、それができる選手になればオリンピックっていうのも確実なものになっていくと思うので、まず目標は日本代表に入ってワールドカップ出場したものは全て表彰台狙える位置に行ける選手になりたいなっていうふうに思ってます。
かっこいい。でもね、その夢を実現させるためにもやっぱり今アスリートっていうところでは支援してくださる方々のやっぱり力添えっていうのも大きいよね。
そうですね、本当に今競技をやるために所属先に入ってもうクライミングに集中をしてっていう生活を送らせていただいてたんですけど、10月からはちょっとその所属先の、あの方針の変更もあって、ちょっと所属先をなくなる無所属で大会に出場していくっていう形になるので、うん、これからもっといろんな人にこうメディアに出たりとかしてスピードクライミングを知ってもらってサポートしていただける人をちょっと多く見つけていきたいなっていうふうに今思ってます。
でも番組を通してね、綾乃さんを応援したいと思った方にはどういうふうなアプローチができたりはします？
そうですね、今まだ確立できてないんですけど、これからちょっと自分のホームページを作ったりとか、今子供にパーソナルトレーニングとして、まあ、運動の楽しさとか体の使い方とか教えたりしてるんですけど、まあ、そういうことをしたりとか、あとは、大人の方のパーソナルトレーニングをしたりとかっていうのもどんどんもっと増やせるように、あの整えていこうと思ってますし、あとはもうクラウドファンディングとかまだ決まってないですけど、こういろいろできることはやっていきたいなって思っているので、こう私のインスタグラムだったりとか SNS をあの見ていただけたらなと思います。
ぜひね、夢を叶えていただけたらと思っています。さあ今日のゲストはスピードクライマーの大島綾乃さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。 ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も読んでみましょう。正代さん、
世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は小田急線千歳船橋駅から徒歩1分にあります亜州太陽市場にお邪魔しています。お話は店長の下沢春隆さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、こちらはどんなお店なんでしょう。
はい、こちらはですね、アジアン食品専門店でございまして、本場の味をあなたの食卓へを合言葉にですね、中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム、インドを中心としまして14の国とこちらアジアの食品約2000種類取り揃えております。
さあ、今ちょうど私たちは入り口にいますが、ここからスタートしてぜひ店内ご紹介お願いします。
はい、承知いたしました。まずですね、入り口に入ってきますと、こちらアジアの各国のカレー、そしてですね、火鍋レトルトのですね、こちらのコーナーがございまして、特にインドだったり本場のですね、インドネシア、フィリピン、カンボジアまで至るまでですね、幅広い品揃えをしておりまして、日本向けに作られたカレーっていうか、日本人向けのカレーではなくて本当に本場の味そのままっていう形ですので、スパイスの違い、本当あと辛さの違いっていうのも実感していただけると思ってます。
はい、さあ、そしてどんどん奥に参りましょうね。火鍋もあって、お鍋もあって、やはり お菓子、スナック類などもありますか。
そうですね、特に今売れてるのがですね、このスリランカのですね、ジンジャービスケットだったりするんですけども、ちょっとピリッとしたジンジャーが効いたビスケットで、もちろん甘いんですよ。ただこちらの方がですね、ちょっとピリ辛っていうところが非常にですね、この我々のメインターゲットに受けているっていうところがあります。さらにですね、こちら特にこのジンジャービスケットに関しましては、紅茶と一緒に買われるお客様が非常に多いです。私個人的なおすすめはですね、スリランカのやっぱこちらお茶ですね。スリランカのお茶って非常にですね、香りがたくさんあるんですね、フレーバーが。はい、でフルーツ系のフレーバーが非常に多いって形になりまして、また日本とは違った味っていうのが楽しめると思ってます。
じゃあ他にもおすすめあったらぜひご紹介お願いします。
はい、アジアビールもですね、非常に我々力を入れておりまして、中でも今珍しいのがですね、インドのキングフィッシャーというビールになりまして、本当にですね、こちらのビール、日本のビールとは違ってですね、飲んだ時のその香りの印象っていうのが非常に強いです。はい、
こうやってね、可愛いラベルの瓶ビールをキンキンに冷やして、もうこう日曜日の午後にガッと飲むだけでもトロピカルですね。
そうですね、本当にもうそれだけで海外旅行って形になっていると思います。はい、
はいはい、ではこれは珍しいですとか、これを使うことによってまさに海外気分といったものありますか。
そうですね、今ですね、我々の店しかない商品というのが実際と先日入荷しまして、こちらの台湾麺線っていう商品なんですけれども、台湾のソウルフード、日本でいう B 級グルメみたいな形ですね。こちら、麺はですね、そうめんのようなつるっとした感じで、かつおだしベースのですね、魚介ベースの汁になっておりまして、こちらっていうのがですね、今非常に人気でございまして、本当食べても美味しいです。
台湾のソウルフードということで、もうこのパッケージを開けてこれをお鍋にさっと入れるだけでいい。
ぶっちゃけそんな感じです。
やっぱり日本初っていうのに惹かれちゃいますね。
そうですね、私も日本初に惹かれてまして、私も買っちゃいました。
美味しかったですか。
これ本当やばいです、美味しいです。店員の私が美味しいと思ってます。
はい、タイ米とか普通にこれ5キロとかで売ってるね。
そうなんですよね、お米もですね、海外のお米もですね、タイ、インド、いろいろですね、用意させていただいておりまして、我々ですね、5キロだったりのお米ってなかなか持って帰るの難しいんですけども、当日にお届けするデリバリーサービスっていうのも行っておりまして、そうですね、デリバリーご希望のお客様いらっしゃいましたら、我々がお届けさせていただきますので、どうぞご利用ください。
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、ですね、本当我々のお店ですね、来るだけで楽しくなる、本当に来るだけで本場味わえる、今こんなちょっとですね、難しいご時世で旅行とか行きづらいんですけれども、本当に来ただけでですね、海外旅行で行った際に 合った食材がここで出会える、本場の食材が出会えるという空間になってますので、ぜひ当店に海外旅行をしに行きませんか。
では最後に下澤さんの夢を教えてください。
はい、ですね、今はちょっと一生懸命働きますが、老後は健やかに過ごすことです
さあ今回は小田急線千歳船橋駅から徒歩1分にあります亜州太陽市場にお邪魔しました。お話は店長の下澤春隆さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトが、あなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方には、クオカード1000円分をプレゼント。さらに、あなたの夢を多くの方に伝えるチャンスとして、リポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。宛先は sdpj@facenetwork.jp、 世田谷ドリームプロジェクトの頭文字を取った sdpj@、 英語で信頼という意味のフェイス、そしてネットワーク .jp となります。件名に必ず世田谷ドリームプロジェクト夢応募と書いてお送りください。また番組出演や町リポート取材希望の有無も書き添えてくださいね。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。あなたからの夢応募のメッセージお待ちしています。最後に、番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。